Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは、今日は本当に久しぶりなんですけれども、以前ね、宇野と佐野の視点っていう風に、メイントピックに入る前にちょっと私たちが日々の生活で感じたこととか気がついたことについて一言話すセクションをがあったんですけれども、今回はちょっと佐野の視点ということでお話しさせていただければと思うんですけれども、私たちのこのポッドキャストって Spotify とか、まあ、いろんなプラットフォームで聞けるとは思うんだけれども、その中で、iPhone 使ってる方の、まあ、iPhone の中に入ってる Apple Podcast っていう、まあ、元々入ってるアプリがあるんですけれども、そこでねレビューを書いてくださってる人が、いて、ちょっと久しぶりに見て、あ、レビューあるじゃんと思って、なんかとても嬉しくなったっていうことについてお話しちょっと一言ね、言わせていただきました。で、はい、まあ、コロナの間に聞いてくださったのか、まあ、面白いトピックがあって、とても興味深いです、みたいな、とてもポジティブな、なんか、本当に嬉しい、コメントがいくつかあったので、ね、モチベーションもすごく上がるし、
本当にな
んか私たちが、こう、普段話しているような、まあ、視点とか観点とかっていうこともそうだし、まあ、シリーズ化してるサステイナビリティとかについても、興味があるっていう方も何人か いらっしゃるので、今後もね、ぜひぜひそのシリーズとか、まあ、まあ、私たちが興味あることとか、まあ、皆さんが興味あることについて、積極的にこのポッドキャストで話していければかなと思います。
はい。本当にレビューを書いていただいてありがとうございます。でもし こちらで聞いてる方でもまだ書いていない方がいましたら、ぜひこの機会を借りてレビューを書いてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
では本題に入ります。で、ちょっと前にインスタグラム、私たちのインスタグラムのアカウントで、まあ、どういった話をしてほしいみたいな、なんかなんていうの、あれ、投票ボックスみたいな、そう、ポールって英語では言うけど、まあ、なんか、その2つ提示して、それ、どっちか、興味があるところをクリックしたら、まあ、なんか、それの何人、それをクリックしたみたいなのが分かる、新しい、なんていうの、なんか、
インスタグラム。そんな新しくないだろう。
まあまあ、新しくないだろう。まあね、
今ね、まあ、いや、まあ、あ、そんな経ってないけど、まあ、最近はよく見る。
そうそうそう、はい、機能があって、まあ、それで、うん、いくつか意見募集したときに、マインドフルネスについて興味があるっていう方が結構多かったので、うん、まあ、今回はね、マインドフルネスについてお話しします。で、エピソード75では、まあ、心の健康、まあ、ちょうどコロナっていうのもあるし、まあ、心の健康についてお話ししたんですけれども、今回は それにつながるかなとも思いつつ、まあ、ちょっと違う観点でお話しできればなと思います。まずね、最初にマインドフルネスって何だと思いますか？
まあ、この最初のパッと見の意見だと、やっぱメディテーションかなって思っていて、で、アメリカでも瞑想、はい、
うん、
アメリカでもかなりね、マインドフルネスって聞く言葉にもなってきたし、うん、まあ、メディテーションっていう言葉よりもマインドフルネスで、やっぱこの自分と向き合うっていう意味でそういうふうに使われてる言葉なんじゃないかなと思います。
うん、はい。マインドフルネスって、まあ、多分いろんな考え方があって人それぞれだと思うんだけれども、多分こうメインの考え方としては今この瞬間を意識しながら過ごすことみたいな。だから、まあ、その中で瞑想っていうのも入ってくるし、でも瞑想とはちょっと違って、瞑想ってさ、こう、例えば朝起きて10分とか、まあ、日中1時間とか、そう、人によってこう決まった時間、自分の呼吸を意識して、周りのことを一切考えずに、もう自分に意識を向けるみたいな、時間だと思うんだけれども、マインドフルネスってもはやなんか生き方というかさ、the way of life みたいな感じで、その一瞬一瞬、一日の何時間とかだけじゃなくて、もう 日々、毎日、今、みたいな。なんかずっとマインドフルネスを取り入れた生活をするみたいな感じかなと思います。
うん、でもどっちかって言うとさ、その日々自分が感じてる、物事を感じてる、この感情に気づいて向き合ってあげるみたいな、うん、そういうことでしょ？
そうそうそうそうそう。だから、まあ、その一環として、例えば瞑想っていうのを朝取り入れて、本来であればスマホとか、まあ、朝の、なんていうの、情報番組とか見ちゃうところを、自分と向き合って瞑想する時間を作るっていうのも、本当にマインドフルネスのプラクティスの中には入ってくるよね。
うん。
うん。で、エピソード75では、まあ、サキエがね、ストレス溜まったら走りに行くっていう、まあ、本当サキエらしい、ストレス解消方法だと思うんだけれども、マインドフルネスみたいなことを意識したことある、はい、そのストレスを解消する上で。
まあ、なんか、その走りに行くときは、
うん、
まあ、なんていうの、すごいわーってなって、とりあえず体を動かしながら、
うんうん、
このストレスをアンパッキングするというか、
うん、
この、一応さ、走ってる時って、やっぱそれに集中しなきゃいけないんだけど、
うん、
走りながら物事は考えられるわけで、そういう時に、ああ、こういうと、こうだから、こう、むしゃくしゃしてるのかな、とか、
うん、
そういうのを考えながら、走るから、
うん、
まあ、マインドフルネスを意識しながらってことかな。その、感情を意識しながら、走ってはいる。
うん、そうだよ。なんか走るっていうのも、今いろんなそのランニング方法とかランニングっていうのあると思うけど、結構ジョギングってさ、なんか本当に自分の呼吸意識したりとか、なんか呼吸がこう、荒くなってきたら、それをこう、なんていうのを、均一にするようにさ、うまい具合に走るようにしたりとか、
はい。
あとはその、まあ自分の周りにある自然だったりとか、なんていうの？建物、まあ、街で走ってたら自分の周辺にあるものを意識したりとか、結構その瞬間瞬間を意識する運動なのかなっていうふうに私は思うよね。う
ん、そうですね。はい、うん。なんかやっぱさ、まあ、ウォーキングとかでもいいのかもしれないけど、やっぱウォーキングって、
うん。
なんかしながら、歩きながら、例えばスマホ見ちゃったりしてる人もいるじゃん。だから、そういうことを考えると、やっぱ、それ、ランニング、私の場合だけど、ランニングしてる限り、まあ、それ以外のことはできない。まあ、もちろん、ポッドキャストを聞くとか、そういうのはできるけど、まあ、でも、その、走るっていう行動以外に、他のことはできないから、そういった意味では、もうこう私の意見では、マインドフルネスには適してるかなとは思います。
で、まあ、面白いことに、まあ、私、サイエンスのバックグラウンドがあるっていうことで、まあ、ちょっとこう、科学的にもね、どこまで検証されて、るのかなっていうのにも興味があって、いくつかこう見てみると、本当に多くの報告が多分2000年以降とか増えていることに気がつきました。まあ、私も昔からちょいちょいなんかマインドフルネスとか、マインドフルネスってどちらかというとこう社会学なのかなって思ってたんだけれども、本当に医学の観点からいろいろこう見てたりとか、する報告があるので、それをいくつか紹介させてもらえればと思います。はい、で、2013年にね、発表された研究結果なんだけれども、これマサチューセッツジェネラルホスピタル。
おお、私が行ってるホスピタルです。
そう。が、アメリカでは、Generalized Anxiety Disorder って言って、全般性不安障害みたいな。なんか、これ、不安になる、これっていう要素は、理由はないんだけれども、なんか常にこう、何かに対して不安を抱いていて、普段の生活に本当に支障が出るレベルでの不安を抱えている人たちが、まあ、診断される病名なんだけれども、まあ、こういう、この病気を抱えている人を対象に行った研究だと、8週間、このマインドフルネスのトレーニングを受けてて、で、その前後で、どういうふうに、その、不安を感じている、はい、不安をがどれだけ軽減されるのかとか、そういう不安に対してなんかこう変わりがあるのかっていうのを見てる研究結果だと、本当に、大幅に不安な気持ちが軽減されたっていう報告があります。
うん、
他にも、ミシガン 大学、Central Michigan University、中央ミシガン大学っていうのかな、はい、で、うん、行われた研究とかだと、マインドフルネスを行うことによって、人種とか、まあ、年齢に対する implicit bias、まあ、以前ね、アンコンシャスバイアスをエピソード74で話したと思うんだけれども、うん、まあ、そういったバイアス、普段こう、わざと、しているバイアス、偏見、わざとこう持ってる偏見、わざと持つ偏見って。
あ、え、アンコンシャスだから無意識の偏見じゃないの？
あ、そうそう、だから、わざ、あ、そう、ごめん。アンコンシャスな無意識のバイアスとかを、
はいはい、
まあ、私たちね、みんな持ってると思うんだけれども、まあ、そういったのが軽減されて、うん、減ったっていう報告があったりとか、他にも、まあ、世界のトップ大学、オックスフォードとかハーバードとかから、まあ、うつ病とマインドフルネスの関係性とかについて報告されてたりとか、あとは、エピソード79で話したボディイメージとか、ボディポジティビティ、その自分の体型とか体に対する、うん、まあね、マイナスな考えとかの改善だったりとか、記憶、集中力とかにもすごく大きく影響するっていう研究がたくさん報告されています。
うん、なるほど。
で、やっぱりさ、これって、その、もちろん MRI とか機械を使って、なんていうの、本当に正確に、こういう、ここの動きがこう変わりましたみたいな風に出してる研究もあれば、結構その、なんていうの、研究を対象としてる、その、参加してる人の意見とかで、まあ、こういう風な違いがありましたみたいな、なんかこう、サイエンティフィックには、なんか、なんていうの、どう、そこまでサイエンティフィックじゃないんだ、じゃないみたいな、いうふうにも言われてるんだけれども、うん、まあでもその中で本当にこの近年ね、それこそ脳の MRI を取って、前後で取って、こういうふうに変わりました。ここの部分がもっとアクティベートされてますとか、なんかそういった研究も出ていて、とてもとても、活発に研究がされてる分野であります。
そうなの。確かにさ、その、こういうストレスとかってデータで測れるものじゃないから、そういう面ではサイエンティフィックじゃないって言われてるかもしれないし、うん、本当に、ね、記憶とか、まあ、記憶力はこう、データとしてできるけど、うん、集中力とかってやっぱ、この、その人の、その人自身によって、何？同じ、変わるじゃん。
そうそうそう。その
感じ方が。だから。
上がりましたか？上がりました、上がったと思いますみたいな、それとかも研究結果として出しちゃう人とかもいるから、まあ、そういった意味で、なんかそこ信憑性なくないみたいな、人によって全然違うと思うし、感じ方とか。
うんうん。まあでも、この、まあいろんな、そのホスピタルとか、大学からの研究で出てるってことは、やっぱりマインドフルネスにはすごい効果があるという、
ね。そうそうそう。
ですね。
まああとは本当に、さっきも言ったなんていうの、脳の画像を撮ったりとかして、その本当に人の意見とかではなくて、イメージングとかでこういうふうに変わってるっていうふうな報告も本当に多く出てきているので、まあ、私としても今後注目していきたい部分野でもあるし、
うん、
皆さんもね、ぜひもしこう論文とか読む人がいれば見てください。
はい、
はい。で、まあ、次はマインドフルネスを実践する上で、まあ、今後ね、私たちができることとかについてちょろっと話せればと思うんですけれども、まず、ジャーナリングっていう風なのを聞いたことある？
ジャーナリングは、すごい聞いたことはあって、やっぱり私の周りでもやってる人はいたりもするし、うん、ジャーナリングって何かっていうと、まあ、日記なんですけれども、うん、なんか、まあ、その日に感じた感情とかを、文章に起こし出すというか、それによって、うんうん、まあ、数日後とか何週間後でも何ヶ月後でも見返した時に、こういうことがあったんだなって、この振り返ることもできるし、やっぱ文字に書くとそれですごい気持ちがスッキリするっていう効果もあるみたいで、ジャーナリングっていうのは最近、よく見るマインドフルネスの一つかなと思います。
私実はね、ジャーナリングっていう言葉は知ってたんだけど、これがそのマインドフルネスとつながるっていうのは全然知らなくて、
うん、
よくさ、日本でも、夏休み、それこそこれから始まるのかあるかわかんないけど、まあ、夏休みの宿題とかで、絵日記つけるとか、 日記つけるみたいな、課題とか宿題があると思うんだけど、まあ、そういうのもね、本当三日坊主じゃないけど、全然続かないタイプなの、私は。
はいはいはい。
で、前やったのは、本当に一回このジャーナリングがマインドフルネスとか関係あるっていうのを知らずに、なんかすごい一回、嫌なことっていうか、なんかこう自分がむしゃくしゃしてしまう出来事があって、その時に、なんていうの、自分のその気持ち、その時のこう思ったとか、うん、こう言われてこう思ったみたいなのを全部書き出したっていうのはあって、
なんかそれが、
その別に見返したりとかはしてないんだけど、多分当時私は自分がその時何を思ってるのかっていうのを頭で整理しきれなかったから、こう文字に書き起こすことによって、なんかこう、あ、こういう風な感情もあるんだみたいなのを可視化しようかなって思ってたのかな。
なるほど。
そう、やったことはある
のかな。なんかそれでね、今思い出したんだけど、うん、私昔さ、スケジューリング今は全部 iPhone のカレンダーでしてるんだけど、うん、昔 iPhone がなかった時代は、
うん、
普通のに手帳でスケジュール管理をしていて、でさ、その後ろのページにいくつか、この、何、ブランクのスペースがあるじゃん、白紙の。
うん
そこになんかね、私がストレスとか溜まるたんびに殴り書きしてたのを、そういうのを思い出しました。まあ、それもある意味ジャーナリングかなと思って、毎日はしてなかったけど、うん、ちょっとむしゃくしゃして、気持ちのこの感情をアンパッキングしたいときに、なんかいくつか書いて、やっぱ書くとスッキリしたから、なんか、なんかこんなもんかじゃないけど、ちょっとこの、なんだっけ、身が降りた。身が降りた気がしました。
うんうんうん、そうね。だから、なんか意外と無意識にやってるのかもしれないよね。私たちだけじゃなくて、うん、これを直結するってマインドフルネスって関係あるとかなしを知らずに、なんか普通に、なんていうの、日々のプラクティスとしてやってる人もいるのかなっていうふうに思います。
うん、
もう一つのプラクティスとして、ボディスキャンっていうのがあるんだけど、これについては聞いたことありますか？
ボディスキャン、まあ、軽く聞いたことはあるけど、
うん、
私は別に、まあ、やってるとしたら、このヨガをお家で、まあ、私このコロナの間、オンラインのヨガのクラスとかかなり取ってるんですけれども、それでやっぱり最初とか最後に、このあぐらかいて、なんか座禅みたいな感じで1分間くらい瞑想とかするじゃないですか。で、その時に、うんまあ、ボディスキャンって言えるのか分かんないけど、この今の状況とかを、なんだろう、リフレクトする、向き合うような時間は、まあ、作られているから、それがボディスキャンかなとは思います。
そうね、私も前、それこそ、エピソード75で話した、まあ、アプリがいくつかあるんだけど、メディテーションをする、サポートしてくれるアプリがいくつかあって、うん、なんかその中の一つで、やっぱメディテーション、その瞑想をやってる時に、ボディスキャンっていうのも取り入れてて、ボディスキャンっていうのは、座って自分の呼吸を意識して、かつその自分の頭の上から、ずっとこう、体の状態じゃないけど、なんか痛みあるかなとか、こうなんていうの、体がどういうふうにその今を感じているかを、ずーっとスキャニングしていくの。まあ、順番はあるのかわかんないけど、そのアプリ内では、もう頭の上から、こうずーっと、本当に体に意識して、体をスキャンしていくと、なんかこう、それまで気づかなかったけど、あ、ちょっと頭痛いかもとか、なんかこう、本当に例えば、あ、昨日ちょっとぶつけた肘痛いなとか、本当に、なんていう、普段の生活では気づかないような痛みだったりとか違和感とかっていうのを、まあ、座って呼吸認識して、あ、本当に体と向き合うことで、なんか感じられるっていうのはあるので、うん、私もその、毎日やってるわけではないんだけど、瞑想をした時に、たまにこのボディスキャンニングっていうのが出てくるので、やってる。
なるほど。
本当に感じてなかった痛みとか違和感とかを、意識することができるので、私はこれはすごくいいなと思ってる。
うん、なるほど。まあ、結構ね、本当にいろんなアプリでも、まあ、メディテーションの分野もあるし、その中にボディスキャンとかも入ってると思うから、
取れるのはそんな難しくないし、まあ、やっぱりガイドがあった方がいいと思うので、うん、まあ、アプリなり、今のはもう本当 YouTube でさ、ワークアウトとか、こういうメディテーションとかも全て見れる、ただでシェアされる時代にもなってるので、
うん、
興味ある方はね、ぜひぜひ YouTube でも絶対動画上がってると思うし、やってみてください。
はい。なんか、マインドフルネスというか、メディテーションに対する私の偏見が昔はあって、
うん、
やっぱさ、メディテーションしてるとかって聞くと、
うん、
メディテーションっていう感じだったの、数年前は。
うん、
で、やっぱり、最初に私がびっくりしたのは、私のダンスの友達が、彼は黒人なんだけど、今思うと、その人はマイクロソフトのダイバーシティ&インクルーションの、チームで働いてるから、まあ、かなりそういう、ダンサーっていう結構見た目派手な趣味をしてる人にもかかわらず、こうやってこのメディテーションとかが取り入れてる生活をしてるっていうのを聞いて、最初びっくりしたんだけど、その人の話を聞いてたり、で、最近こうやって記事を見始めて、私もマインドフルネスとか、メディテーションに対する考え方がかなり近づいてきて、
うんうん、
で、さらにやっぱヨガも最近するようになったので、で、私、実はね、アミにも言ってなかったんだけど、ヨガの、コースを取り始めました。ヨガの、その資格、
はいはい、ああ、コースになるってこと？教える側になるってこと？
まあ、そうそうそう、そういう教えられる資格のコースを最近始めて、はい。っていうのも、このコロナの状況で、本当はね、いつもそういうヨガのアライアンスが、スタジオ内でしか受け、スタジオでその200時間とか受けないと、そうサーティフィケートがもらえないんだけど、こういうコロナの状況で、うん、この今年だけ、この何、趣旨を変えて、バーチャルでも大丈夫ですよってことで、たくさんのヨガのクラスとか、スタジオが、ティーチャートレーニングをバーチャルでオンラインでやってるので、で、そこでさ、やっぱヨガの、何、座学とかもするわけ。このヒストリーとか、フィロソフィーとか、哲学とか。で、そういうのをやっぱ勉強してると、こういう瞑想とか、マインドフルネスについてもたくさん書いてあって、まあ、まだ私始めたばっかりなので、あまりここで語ることはできませんが、将来、もうちょっとちゃんと200時間のそのトレーニングを終えた後には、何かお話できたらなとは思います。
ぜひぜひ。私もヨガは、そんなに真剣にはやってないけど、はい、やっぱり、運動としてはすごく効果的だなっていうのも思うし、そのストレッチだし、まあ、激しい運動ではないから、でもこう、物によってはさ、息上がったりとかも全然するし、私もすごいヨガは好きで取り入れたりはしてるので、はい、ぜひぜひ今後、ヨガについてもね、話していければと思います。
私が目指してるヨガは、息が上がるっていうか、心拍数がちゃんと上がるような、ワークアウト系のヨガを、そう、ビンヤサヨガとかそっち系をしたいと思ってるんだけど、
うんうん、
はい。まあ、今後またお話ししたいと思います。
お願いします。
はい。
最後にじゃあね、私たちが今後改善したいこととかについて話せればと思うんだけれども、本当にね、私もメディテーションやってるとはいえど、まあ、毎日はやってないし、結構こう、わーってなった時とか、なんか、しなきゃなって思ってやる感じなんだよね、今は。だから、まあ、今後、もうちょっとこう、マインドフルネスっていうのを意識しながら生活してみて、またね、後日、ポッドキャストで、マインドフルネスを実践して感じたこととか、まあ、感じた変化とかについて皆さんとシェアできればなと思います。なので、
はい、
作業とかなんかある？こう、改善したいこととか、今抱えてるチャレンジじゃないけど。
なんかね、やっぱりさっきもちょっと話したけど、ジャーナリングは気になり始めてるので、うん、まあ、この機会を使って、じゃあアミがマインドフルネスを意識しながら生活するなら、私もジャーナリングをちょっと始めてみようかなと思って、
うん、
で、最近見つけたそのジャーナリング に興味があったから調べてみたら、なんか私でも始められそうなのが、bullet journaling って言って、まあ、箇条書きで、この、うん、今日あったこととか感情を書き出すっていう、その、箇条書きジャーナリングみたいなのがあったから、うん、まあ、それなら簡単に取り入れられるかなと思うので、じゃあ私もここの場所を通して、 やってみたいと思います。
いいね。ジャーナリングね。うん、私もやってみようかな。ブレジャーナリング、その箇条書きだったらできてそうだもんね。
そうそうそう。これについても、なんか記事で見たから、ぜひ、ぜひシェアしますね。
はい、お願いします。なんか、やっぱりさ、日記っていうと、本当に、なんていうの、つらつらつらつらってこう書く、文章でさ、ざーっと書くイメージ。うん、だから、まあ今までそのやったことはあるけど、全然つなが、続かなかったけど、本当、箇条書きで書くのであればね、なんか続きそうだよね。
うん、そうそう。そうです。
うん。
あれじゃない、さっきその MGH、マスジェネラルで8週間のマインドフルネスのトレーニングって書いてあったから、私たちもじゃあ8週間試してみましょうよ。
そうね、2ヶ月。
うん、2ヶ月。で、それでその後の結果についてまた8週間後にお話、ここでできたらなと思うし、もしね、これを聞いてる人でさ、一緒にやりたい人がいたら、マインドフルネスの、活動をしていただけると、一緒にね、試すことができるので。
そうね、ぜひぜ
は
ひ。
い。
これもインスタとかで、コメントしてくださ、くれればね、
はい。
嬉しいし。
お願いします。
私は、やっぱ今ね、もう日本では、だいぶコロナの状況が改善、まあ改善してはいないんだけど、患者数とかも増えてるので、ビフォーコロナに戻ってるって言ったらあれだけど、やっぱ普段の生活に戻っている人が、まあ、多くいます。で、やっぱり私もちょっとずつこう会社に出社し始めてるんだけども、電車とかも、以前のように満員電車で、駅員さんが人をこうギュギュ押し込むっていう、そういうレベルでは全然ないんだけれども、でもやっぱ朝のラッシュアワーとかラッシュの時間とかでは、結構人が多くなってるなっていうのは感じています。で、その上でやっぱ出社とかすると、今まではずっと家の中で、ほぼほぼ外の人との関係っていうのが一切なかった中、やっぱ出社し始めて、で、なんか電車の中とかでいるんだよね。すごいイライラしてる人とか。
いい
で、なんかこう、ただ座、立ってて、ちょっとこう、体が、電車の揺れで、肩が当たってしまったりとかしたら、なんか極端、なんか、なんていうの、すごい過剰な反応をするのね。まあ、で、コロナっていうのもあるかもしれないけど、こう、ソーシャルディスタンスの中、隣に、まあ、しょうがないんだよ。別に私だってディスタンス取りたいけど、たまにこう、ディスタンスが2メートル取れないところとかもあるから、そこでちょっとこう、急ブレーキとかがかかって、ポンって肩が当たっちゃうと、なんか、舌打ちしてくる人とかたまにいるのね。
マジで？
私、一回会って、それは電車の中じゃないんだけど、なんか、みたい
うん。
な。もうびっくりして、え？ってなって、で、まあ、それに対してこっちもイライラするじゃん。なんでそんなのでイライラしてんの？何この人？みたいな。そういうイライラの感情が、まあ、今までコロナの時にずっと家で過ごしててなかったような感情が、ちょっとずつ出てきているので、やっぱそこを意識しながら、もうちょっとマインドフルネス意識して、なんていうの、自分のこう感情のアップダウンを極力ないように、こう、少なくしたいなっていうのは思う。特に怒りとかフラストレーションの感情ってあんまりいい効果ないと思うんだよね。だからそういうのを、まあ、完全になくすことはできないのかもしれないけど、マインドフルネスの、まあ、いろいろね、瞑想とか、それこそジャーナリングとかを通して、それとちょっと向き合いたいなっていうふうに思っています。はい。で、私たちがね、やっぱこう、すでに慣れてる今の生活に、本当にこういうマインドフルネスっていう新しい概念とか、新しい、なんていうの、ライフスタイルみたいなのを取り入れていくっていうのは結構難しいんだけれども、やっぱりこう、まあ、科学的にもそのマインドフルネスの良さとか、まあ、効果っていうのは、立証されているので、本当に興味がある方はぜひぜひ取り入れて、少しでもね、本当に簡単な毎朝の5分の瞑想とかでもいいし、それこそ瞑想とかにちょっと抵抗があるのであれば、さっき言っていたジャーナリング、まあ、ブレットジャーナリングみたいな感じで、ノートに今日あった感じたこととか、今日あったことみたいなのを箇条書きに書いていくとか、そういうことでも、そういうことだったら取り入れやすいかも。
なんか なんか私のあのコワーカーでそういえば言ってたの思い出したんですけど、
うん、
その彼女の、家族では子供ちっちゃい子が2人いて、で、毎晩ディナーの時に今日あった、良かったことを、嬉しかったことをシェアするみたいないうのをやってて、うん、やっぱ家族4人、まあちっちゃい子供2人なんだけど、まあその2人も含めてそういうのをやっぱシェアしてるって言ってたから、まあなんかそれでもね、あの、マインドフルネスの一つとして、
うん、
あの、自分の環境良かったことを振り返ってシェアするっていう意味でも取り入れやすいのかなとは思います。
うん、はい。質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week.
Bye.